こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。土屋剛春秋入門社祭のすべて派、社祭を通した意象として理解し、実際に分析し、売買判断を行うための全体像をまとめた入門書である、社祭とは何かという基本から、利回りと価格の関係、発行市場と流通市場の仕組み、投資家保護の実務までを抑えた上で、信用リスクをどう読み解き、どのように損失を避けながら投資成果につなげるかを解説する特徴は、株式とは異なる社債の見方を明確にし、格付けや倒産、デフォルトの定義、公的倒産、手続きや社債群で集会といった現場の論点に踏み込む点にある。さらに、個別事例を用いたケーススタディによって、買い時、通り時、そして万一のデフォルト時の対応までを学べる構成になっている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、社債の基本と利回り、価格の関係を投資目線で抑える本書の出発点は、社債の仕組みは投資家の判断に直結する形で理解することにある。社債の種類や他の債券との違いを整理しつつ、社債投資で特に重要になる利回りと価格変動のメカニズムを扱う。社債は株式のように成長期待を織り込んで上値を追う商品ではなく、利息と償還までのキャッシュフローに基づいて評価されるため、金利環境や信用力の変化によって価格が動く。そのため、表面的な率の高さだけでなく、どの要因が利回りに反映されているかを見極める必要がある。初心者がつまずきやすい点として、同じ社債でも条件や流動性によって与える動きや売買のしやすさが変わることが挙げられる。本書は数式に過度に依存せず、価格がどの市場でどう決まるのかという実務の感覚を優先して説明し、社債投資の基礎体力を作ることを狙っている。次に、発行プロセスと投資家保護発行市場と流通市場の実務を理解する。社債は発行からだと投資家の総体と利益に見えて、実際には発行に関わるたようなプレイヤーと制度によって成り立つ。本書は証券会社内の基本的な役割分担、シンジケーション、社債管理者といった関係者を取り上げ、発行プロセスの全体像を示す。ここを理解する意義は、社債の条件がどのように設計され、情報がどのタイミングで市場に流れ、投資家がどこで判断を迫られるかをつかむことにある。加えて、プライマリー市場とセカンダリー市場の違いを明確にし、発行時の価格付けと流通市場での値動きは必ずしも同じ論理ではない点に注意を促す。投資家保護の観点では、社債の契約条件や一般担保条項など、権利保全に関係する論点も扱われる。社債は買った後に放置できる商品ではなく、制度とプレイヤーの動きを踏まえて初めて、適切な投資行動やリスク管理につながるというのが本書の立場である。さらに、信用リスクの見立て、格付けデフォルト倒産の定義を混同しない、社債投資の中心は信用リスクであり、本書は格付けの読み方や限界を踏まえつつ、倒産やデフォルトをめぐる定義を丁寧に整理する。投資家にとって重要なのは、発行からだの業績ニュースそのものよりも、償還期日までに債務履行ができなくなる可能性をどう評価するかである。ここで混同が起こりやすいのが、債務不履行、期限の利益の喪失、法的倒産、手続きといった概念で、これらは市場での価格反応や投資家の取れる行動に直接影響する。本書は単に用語を定義するだけでなく、社債権者に何が起こり得るかという実務の視点で整理し、社債権者集会や倒産手続きの位置づけにも触れる。信用リスク分析や万能の予測ではないが、判断の質を上げるための枠組みを持つことが損失回避に直結する。格付けやニュースに受け身で反応するのではなく、どの事象が信用状態の変化として重大なのかを切り分ける思考法が本書の重要な学びになっている。そして、株式投資との違いを踏まえた社債の投資手法、銘柄選びとタイミング、本書は、株式の常識をそのまま社債に適用する危うさを指摘し、社債の投資手法を独立したものとして提示する。社債は上昇余地が限定される一方、信用イベントが起きると下落が大きくなりやすく、損益構造が株式と異なる。したがって何をモニターし、どれくらいの頻度で見直し、どの局面で売買判断を行うかが投資成果を左右する日本の社債市場の特徴にも触れながら、具体的なクレジット分析と投資手法を扱い、損失を避けるための注意点を強調する。さらに本書の特徴的な視点として、投資判断の核心を償還までに倒産しないか、そして万一倒産しても安く買って高く売れる局面があるかという2つに集約している点がある。これは社債を安全資産の代替として飲み捉えるのではなく、信用リスクを投資対象として扱う立場に立った整理であり、初心者が投資の勘どころをつかむ助けになる。最後に、 ケーススタディと倒産と木の対応実務としてのデフォルトの知を学ぶ入門書でありながら、本書はデフォルトが起きた後の対応まで扱う点で実務色が強い、オリンパス、日本航空、アイフル、コバレントマテリアル、LP ダメモリといった事例を用い、解読機通り時の考え方を検討できるようにしているケーススタディの狙いは理屈を覚えることではなく、価格がどのような局面で動き、投資家がどんな判断を迫られるかを具体像としてつかむことにある。加えて、倒産手続きが始まった場合に、倒産しない前提で投資していた投資家と、倒産を織り込んで投資していた投資家とで行動が変わり得る点を整理し、倒産後の売買が発生する場面にも触れる、関西人との交渉や社債権者集会といった論点は、平時には見落とされがちだが、最終的な回収や損失に直結する。社債投資を本気で行うなら避けて通れない領域を初心者向けに道筋を立てて提示している。結論として、本書を読むべき人は、社債をこれから学ぶ個人投資家、株式中心の運用から債券にも分散したいに、あるいは加入機関や事業会社で信用リスクや資金市場に関わる初学者である得られる実益は、利回りや格付けを表面的に大段階から一歩進み、社債の価格がどこでどう決まり、信用イベントが起きた時に何が起こるのかをプロセスとして理解できる点にある。とりわけ、倒産とデフォルトの定義、法的倒産手続き、社債権者集会など実務で避けられない論点に触れ、デフォルトの地の対応まで視野に入れたリスク管理を学べるのは大きい。類書には債券一般の理論解説や金利商品としての説明によるものも多いが、本書は信用リスクに投資して結果を出すという観点を前面に出し、ケーススタディで判断の勘どころを補強している。そのため、単なる知識の入門に止まらず、実際の投資行動に接続する入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、土屋剛春。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。